こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、ちょっとだけ、遅くはなってしまったんですけれども、クロードオパスが出たので、ちょっとフェーブルと比べてどうかとか、実際に使えるモデルなのかみたいなところを含めて、話していけたらいいかなというふうに、思っております。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。なんかね、一応クロードの、オパス語ベンチマーク上で言うと、フェーブルに一部、超えるものもあったりとか、あとなんかハリケーンかなんかのね、X とかでもあってたけど、デザインというか仕組みとかはこうなんだったらフェーブルよりもうまいこと作ってたよみたいな、あったりとかすると、いうような、てか一部上がってるどころか結構上がってんだな、フェーブルより。
多分ほとんどフェーブルより高いぞぐらいの勢いだと思う。
ああ、そうだ
ね。ベンチマーク上はね。
そうだそうだ。
てか何、ハリケーンって何？
いや、なんかハリケーンとか、そういうなんかやつをね作ったのが、なんかオパスだとこう、フェーブルだとこう、ソルだとこう感じでなんか見比べてみたいなのがあって、
竜巻みたいなのだから、なんかウェブで作らせたみたいな、
みたいなとか、あとはなんか、クレーンでこう、地球をこうビルにぶつけて壊すみたいな、なんかそういうのを作らせたら、オパスだけがちゃんと作れてたみたいなとか。
ああ、そうなんだ。
みたいな感じで、なんか結構、いいよねみたいな感じのことは言われて、はいるんですけれども、
はい、
ちょっとね、お互い実際に使ってみてどう思ってるかみたいなところをシェアし合えたらいいのかなというふうに思ってます。あとなんかあれよね、なんか特徴というか、そのミディアムぐらいがいいみたいな噂も出たりしてるよね。
ああ、言うよね。
そう、みたいなのもあったりとかして、なんかマックスにすると逆になんか落ちるみたいなグラフが出てたりとか、マックスエクストラハイとかにすると
なんか、でも、その話が、これも僕試してないので分かんないですけど、今までのそのプロンプト、だからオーパス 4.8 とかで使ってたプロンプトって結構AI に対して強制することも多かったと思うんですけど、こういう風にしろみたいな、人間側の意図が強く現れていたりして、それが逆にエフォートを上げることで、オーパス5がしっかり読み取った結果劣化するんじゃないかみたいな話も。
なるほどね。確かにそれありそうだな。なんか意外とね、スキルとかって破綻してて、性能が上がって支持追従性が上がりすぎた結果良くなくなるっていうのは、
あるもんね。よくあるよね。
だからそれわかるな。
こうモデル出たら見直さなきゃみたいなのは常々、思ってるんで、なんかもしかしたらそれかもしれないしっていう、
ちょっとそんな感じではあるんですけど、だから基本的にはベンチマーク的にもいいよと、で、結構いいモデルなんじゃないかと、で、しかもフェーブルよりも安いしみたいな
のが、半額でした、
言われ、いや半額どころじゃないんじゃないかな、
本当に、
確か。みたいな感じではあるんですけれども、僕の感覚的には、フレッシュマンだと、結構いいじゃんみたいな雰囲気は感じるんですけど、フレッシュマンじゃない場合が、フレッシュマンかどうかって、コンテキストウィンドウが、なんか結構、逼迫してる状態だと、結構なんか、判断を間違えてましたとか、なんかそういうことを自分で言ってたりすることも多いんですよね。だいたい50万超えたぐらいからかな。それがなんか品質がめっちゃ高い、低い、最終的なアウトプットで言うとサブエージェントがどうにかしてくれてるみたいなのがあって、 だから最終的なアウトプットの品質にはそんなに影響を受けてる感覚はないんですけど、ただなんかそのコンテキストを逼迫したタイミングでオーケストレーター側がミスっちゃってましたみたいな、てへみたいな、でなんかサブエージェントがうまくその分やってくれましたみたいな言ってるのを見ることが多い。
まあ、僕もね使っててね、結構まあこれはコンテキストウィンドウはあまり気にしなかったんですけど、なんかちょっと、まあ、爪が甘いというか、ポロポロ調査漏れが起きていて、まあ、それこそサブエージェントに、指摘されて、調査が足りてなかったですとか、あとはまあ僕がなんか言ってることが少し気になるなと思って質問したら、追加調査したらやっぱり違いましたみたいなことが
多くて、
なんかその辺のなんか、コンテキストなのかハルシネーションなのかがなんか弱めではあるのかなっていう感じはしてますよね。
そう、まあちょっともうちょっとね、まあ使っていきたいなっていう感じはあるんですけど、まあだからなんか、まあ今のところ僕はだから検討とかも、まあ、できるだけフェーブル使わせずに、まあここっていうところはフェーブル使うけど、まあ、ちょっとオーパスとフェーブル比べてどうかみたいな、まあ、ちょっとやってはいるんですけど、まあちょっとなんかそうですね、長時間実行系に弱いモデルなのかなみたいな感覚。
まあなんか一方で僕も同じようにフェーブルをあまり使わないようにして、計画も含めてちょっとパス後でやらせるっていうのをやってるんですけど、まあ結構なんか、まあ、なんて言えばいいんだろうな、語り口調がフェーブルっぽいというか、使い心地みたいなところで言うとすごいフェーブルっぽい感覚はあって、しっかりその、なんだろうな、意図をよりこう組んでくれるような感じはしていて、まあ、なんか調子いい時はやっぱりいいなって感じはしますが、なんか使ってるうちにあれってちょっと出てくるみたいなのがかなみたいな感覚ですよね今。
まあ実際なんかフェーブルで立った計画もコーデックスとかに見させたらここが穴ですみたいな、
まあね、
言われて、てるから、
まあ
クロードモデルの穴があるとかそういうのはクロードモデルのやっぱ特徴ではあるのかもしれないね。
まあそうだね。
なんか最近コーデックスガチガチすぎてどうなんだろうみたいなところも。
ああね。はいはいはい。
なんか保守的に寄りすぎるから。
そうだね。
なんかコーデックスのレビュー、なんか厳しすぎないかな説が僕の中にちょっと出てて。
まあまあ、基本厳しいよね、やっぱり。ちょっと過剰寄りではある。
そう。まあだからなんかちょっと難しい、なんかそのそれこそあのメディエーターでさ、今見守り機能みたいなのを作ってさ、まあいわゆるこう長時間駆動の実行計画とかもそうだし、まあ いろんな、まあ、計画立てさせるときもそうですけど、まあ、その見守り機能をするとより上位の、まあエージェントセッションが、まあ、アドバイスをすると、変な方向に行ってないかみたいな、なんかそれをじゃあコーデックスにやらしたらどうなるんだろうとか、なんかパスの方がいいのかなみたいなとか、監視役として、なんか誰に やらせるのがいいのかなみたいな、ちょっと最近悩みどころやね。
あ、そうだね。まあ、パス、まあ、GPT とかは、GPT とかは特にね、重箱の隅をつつく系が多いから、監視させると結構ね、きつくなるんじゃないかな。なんか、あの監視じゃなくても起きてるんですよ、なんか似たようなことが。というと、今ってクロードコードでフェーブルとか、まあオーパス Go で作業させてて、まあレビューをコーデックスにさせる仕組みを、まあコーデックスのあのクロードプラグインを使ってやってるじゃないですか。なんか、コーデックスからの指摘を受けて結構なんかもともと描いてた方針からガラッと変わっちゃうみたいなのが、いやそうじゃないでしょみたいな、ちょっとそれはなんかすごい視野が狭くなってますよねみたいな指摘をすることがちょいちょいあって、なんかそれを監視役にさせたら同じようなことが起きそうだなって僕は感じてますね。
いやそうなよね。なんかスキルを作らせるとかハーネスを作らせる系は、もう絶対コーデックスにやらしちゃいけないと思ってるのに、
いやダメですね、本当に本当に
プログラムに寄せすぎるマジで。
うん、がっちり固めてきちゃうから、もうまさに今僕が話したことはその作業の中で起きてたんで。
はいはいはいはいはい、うん、そうだよね、硬すぎるとね、なかなかこの辺のもうちょっと自分たちのこう AI としてのねなんか、
うん、
自信を持ってくれよって思うよね。
そうだよね、なんかそうそう、だから自分のその思考力をね、うん、信じてないかのような
そうそうそう
感じだもん。本当にそう、うん、まあでもなんやかんやオーパスになって、まあフェイブルっぽい使い心地で、まあね、フェイブルのあの謎の 50% の利用枠に換算されずにとりあえず使い続けられるっていうのは、まあなんとなくというか、まあありますけどね。
うん、そう、まあちょっと、
うん、まあなんかね、オーパス GO すごいいいはずなんですけどね、あのフェイブルの登場によって僕らの感覚がバグらされてるっていうのもありますよね。まあ、
確かに、うん、それももう
期待値が爆上がりしてるんで、
うんうんうんうん、いやそうね、
やっぱフェイブルと比較しちゃう、うん、
うん、
うん、ちょっと不憫だなと思った。
まあ、かなり不憫よね。
そうだね、
うん、
あのオーパス 4.8 と比べたらもう凄まじく良くなってるんですよ、こう 4.8 と5で比べると。
はいはいはいはい、
でもやっぱフェイブルと比べちゃうんで微妙だなって思っちゃうんですよね。かわいそうだなと思って
確かに、
うん、
いやまあそうやね、
うん、
まあまあまあけど、とはいえ頭が良くなってくることはいいことなんで。
あ、そうです、
どんどんね、うん、まあ、ソネットもそうだし、ソネットも5、ソネット5がねそんなに魅力的じゃないんですよね。
うん、
高いしね普通に、あの、うん、頭の良さ的には。
ソネット5はどれぐらいの、おいくらなんだっけ。
ソネット5は、インプットが100万トークンあたり2ドルで、アウトプットが10ドルですね。
はいはいはい、
うん、
あー、そんなに、そんなに安いわけ。まあオーパス5の半分以下ぐらい、
うん、あ、そう、ちょっとね上がったんですよね、あれから。あの、
あ、そうなんだ。
そう、あの 4.7 やったっけ、 4.8 かどっちか忘れたけど、
うんうんうん、
からちょっと上がって、まあ、もちろん頭も良くなったから、まあ、もちろんいいんですけどっていう感じではあるんだけど、ちょっとなんか中華モデルとかと比較しちゃうとね。
あー、まあ確かにね、最近はね、そうそうそう、ディープシーク V4 プロとかもそうだし、まあ君系とかもねだいぶ、うん、頭いいって言いますから、
うん、まあ、ディープシーク V4 プロはもう 安さだともうピカイチ、
ピカイチですね。
で、まあけど頭の良さはやっぱちょっと劣ってる、一段劣ってるっていう感じ、うんうんうん、ベンチマーク的にはって感じなんですけど、
うんうんうん、
まあけどなんかソネットに求めてたのって別にそういうことやと思うよね。
そうそうそうそうそう、うん、
でディープシーク V4 プロ、まあね、ベンチマークとかかなり下がっちゃうけど、まあ一定使えるよねみたいな、まあ、レベルで考えると、ディープシークはね、インプットが 0.4 ドル100万トークンあたりで、アウトプットが 0.87 ドルなんで、うんうんうん、まあ、ソネットともう比べるともうお話にならないぐらいね、10分の1とかなんで、アウトプットとか、
いいな、
うん、まあ、っていうのがあるので、まあもちろんあのね、あの画像とかファイルとかも読み込めるとか、まあ、そういうの良さはあるけど、ちなみに君系は3ドルの15ドルなので、うん、ソネットの 1.5 倍ぐらい高いみたいなイメージかな。
はいはいはい、
うん、なんですけど、まあ、ベンチマークで言うと、ベンチマーク的には まあ君系の方が高いね。なんか全体的に5ポイントずつぐらい高いって感じ。
はい。まあでもそう考えたら、まああとはあれよね、まあ、GPT の 5.6 ルナとかは100万トークンでインプット1ドルのアウトプット6ドルだから、
うんうんうん、
まあ、これもソネットよりも安くて、まあ ね、 まあ、
そうやね、
画像とかの処理もいろいろできるから、
うん
うん、まあコンテキストウィンドウがちょっと狭いからっていうのはあるかもしれないけど、
うん、確かにね、その辺の方が、まあ、ソネットとほぼ一緒、同格ぐらいか。
うん。
まあ、そう考えると安いね。
うん。
うん。うん、うん。え、けど、コンテキストウィンドウも、コンテキストウィンドウ、100万トークンじゃないか。
上がったんだっけ？上がったのか。
多分、1M って書いてるから、100万な気がするな。うん、
でもなんかコーデックス使ってると上がってる感じしないよね。気のせいな。
ああ。
まあまあまあ。API では上がって
る。コード経由やと、なんかそんな感じなのかな。
ああ、そういうことなのかな。
うん。そうだね。ルナも100万だね。だから結構いいね。ルナ。
結構ルナいいかもしれない。
うん。まあこれ前提として今、あれかもしれない。まあ今オープンルーターで見てるけど。オープンルーターだと今オープン AI が半額で出してるっていうのもあるけど。
ああ、そうなんだ。
うん。まあその分、まあトレーニングに使いますせっていうやつやね。
ああ、
うん。まあそんな感じで、まあちょっとオパスはちょっと引き続き、まあ今のところちょっとコンテキストを逼迫してくると微妙なところも多いし、うん。まあフェイブルと比べるとちょっとな、みたいな感じはあるものの、まあとはいえ、進化してくれることはありがたいことですよと。
そうですね。
まあちょっと日々感謝をしてやっていけたらと、はい、思います。
はい
はい、じゃあありがとうございました
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、クロードの、オパス5のモデルですね、について、まあ、ちょっと、まあ、実際に阿部ちゃんも、僕もですね、使ってみた所感を、まあ、シェア、させていただきました。こんな感じで、いろんなモデルですね、使ってみて、まあ、その実際に使った使用感について、シェアしたりしているので、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。